九州は一つ。
俵万智です。匠の蔵、作る人、開く人、発する人。ここ九州沖縄の食材、料理、工芸など様々な分野の匠を訪ねます。今日の匠は竹芸家、中富はじめ。大分県竹田市、かつて奥豊後の政治、経済、文化の中心地として栄えた城下町で、伝統的な竹工芸の枠を超えた表現に挑み続けるバンブーアーティスト。マダケの生産量日本一を誇る大分県の、竹の名を冠した竹工芸の産地から世界に作品を発信し続ける中富さんのその場所、竹田への思いを、
荒村優作です。
成瀬香織です。
このお二人と一緒に探ります。
ロケーション、その場所。
すごい迫力。いやでも上の方までやっぱり随分大きいもんですね、竹って。
そうですね、5メートル以上あると思いますね。
中富さんはこの材料となる竹をご自身で取っておられるんですね。
そうですね、僕が始めた20年前はですね、竹材屋さんがいて、切り子さんって言ってですね、山で竹を切る専門の職人さんがいたんですね。でも今はですね、高齢化が進んで、どんどん人が減ってですね、いい竹がなかなか手に入りにくくなったので、5年ぐらい前からですね、もうみんなで自分の竹は自分で確保しようっていうことで山を管理するようになったんですね。
そうですか。
山に入ることで、まあ、自分も竹についてですね、より深く知ることができますので、それはまあ、作る上でもとってもいいことだなっていうふうには思いますね。
この竹田という場所は中富さんにとってどういったところになりますか？
そうですね、まあ、竹工業をするものにとってはですね、これだけ竹が豊富にあるっていうのはとてもいい場所ですね。特に竹田の竹はですね、柔らかめなんですね。なので竹細工をするにはですね、こう折れないとてもいい材料で向いてる土地だなっていうのは感じますね。昔は江戸時代に田村竹伝っていう方がいてですね、南画でですね、竹もたくさん描かれていましたし、竹田はまあとっても竹工業するものにとってはとってもいい場所だなっていうふうには感じてますね。
それも古くからの下地もあるし、こういう、ね、恵まれた自然もあるわけですね。
はい、そうですね。
田原さん、中富さんと一緒に山に入ってみていかがでした？
竹取物語の冒頭ありますよね。今は昔、竹取の翁というものありけり、野山に混じりて竹を取りつつ、よろずのことに使いける。もうね、まさにあの世界でした。竹取の翁ってこんな感じだったのかなと思って、でとっても傷をつけないように大事にね、竹を扱ってらっしゃるのも印象的でしたね。
その山に入って竹を取る、材料を取るところから中富さんの仕事始まってるんですね。
そうですね、竹を切るときから硬さなども自分で選べるので、それは材料を買うだけではできない、そういう面もあるということでした。でもこう根元を切って、切り終わったらそこを持って倒れるのと逆の方向に向かってわーっと走るっていうような、それはなかなかワイルドな姿でもありましたね。そもそもこの日本の竹工芸というのはどのようにして発展してきたものなんでしょうか？
日本中各地で生活に使う竹の籠っていうものは縄文時代からですね、作られてたんですけど、美的感覚で評価するっていうような工芸として発展してきたのは江戸時代の後期ぐらいからなんですね。主に大阪や京都でお煎茶の道具として技巧的な中国風の竹籠の需要が高まって、それとともに竹工芸が急速に発達してきたっていう経緯がありますね。で、 大分県はマダケの生産量が日本で一番多い県なんですね。その竹を使ってそのいろんな籠や生活雑器から作品を作るっていう産地になってきたんですけれども、今でも日本で一番大きな地域になってますね。
その別府で竹について中富さんも学ばれたわけですか？
そうですね、日本で唯一 の公的な竹工芸をの職業訓練校ですね、が別府であるんですね、そこで学ぶために別府に来たんですね。それはもう日本中から竹工芸をしたいっていう若い方が学びに来るところなんですけど、はい、
でその別府で学ばれた後どのように竹田へ来られたんでしょう？
竹田に来る前は大分県由布市庄内町っていうところに住んでたんですけど、その時に竹田市の方から手仕事をですね、町を発展させるための核としたいっていうことをお話をいただいて、興味を持って移住してきたっていうのが6年前ですね。自分が今仕事場にしている竹田総合学院もですね、中学校の廃校を利用した施設なんですけど、行政がとても協力的に仕事のしやすい環境を提供してくださるので、とても仕事はしやすいですね。
田原さん、竹田は中富さんにとって本当にこうものづくりをする理想的な場所みたいですね。
そうですね、その昔中学校の校舎だったところを利用した竹田総合学院、中富さんをはじめさまざまな手仕事をする作家が集まってきていました。で、中富さんはそこに入った最初の作家だそうで、とても広々とした音楽室、日当たりのいいね、音楽室で作品を作っておられましたですね。
でもそんな竹田市は田野村筑伝をはじめ滝井連太郎とかたくさんの文化人を生んだ町としても知られてますよね。
そうですね、そんなかつての城下町の輝きを取り戻そうと、昔お殿様が参勤交代の時に各地の優れた職人を呼び集めましたよね、そんな感じで中富さんを竹田に誘ったという首都勝地竹田市長に私お話を伺ってきました。
竹田っていう町はですね、中心地に岡城っていうお城の城下町があるんです、でこの城下町が流星を誇ってた時代からすると随分とひなびたというか、元気がなくなってきた。で竹にしても陶芸にしても紙すきにしてもある時から衰退してなくなっていったけれども、そういう技術を持った人が移り住むことによって一屋にしてね、伝統工芸が蘇るじゃないですか。例えば中富さんが移り住むことによって、彼の非常にセンスのいい竹工芸の活動がうちの町で再生されていくっていう、
そしてその市長ご自身もその中富さんの作品ご覧になって接せられる機会も多いと思うんですけれども、お人柄的にはどんな方でしょう？
いや、体つきも繊細ですし、
竹のような方ですよね、竹のせいと思いました。そうそうそう、私初めてお目にかかった時
ね、それで作品もごてっとしてなくて、とってもなんかこうスマート繊細じゃないですか。でとにかく非常に静かだけれども、彼のこう人生観というか、物を見る力とか人に接する温かさとか、そういったものがね、非常に備わってる方で、彼を慕っての若手の竹工芸師たちが今7、8人いるかな。
そんなに、
で彼のそばで修行してとかね、彼はその若い人たちに教えながら次の世代の工芸師たちを育ててくれてるし、彼がいることによって人が引きつけられていくっていう、私は人間磁場って呼んでるんですけど、こういう魅力を持ってますから、そうやってこういろんな技術を持った人たちが町に集まることによって、城下町に考えられなかった文化が花開いていくっていう、これ楽しいですよね。
素敵ですね。
田原さん、中富さんのようなアーティストたちが活動しやすい環境を作ることで、市長はかつての城下町のようなこう文化の香る町を作ろうとしてるんですね。
そうですね、市長の話でもう一つ印象的だったのは、川端康成、竹田に投入したこともあるそうなんですが、 悠々悠遠という言葉をおっしゃってました。あるに理由の悠、あるに縁と書くんですけれど、まあ、理由があるから、まあ、縁が生まれるっていうような、縁には必ず理由があるというような意味だと思うんですけれども、まさにこの中富さんと市長の出会いですとか、中富さんと竹田の出会いっていうのは、この悠々悠遠と呼べる、そういうものだったなと感じます。
今私たちの立っているこの小高広瀬神社からは本当竹田の町が一望できますけれど、静かな環境ですね。
まあ、伝統工芸をするにはですね、とても合う町だなっていうふうに思いますね。
都会で作るのとはまた違った結果になりましょうか。
とっても静かなんですよね。騒がしくない、静かで落ち着いた雰囲気があって、でもその文化的な香りがするっていう、それは竹田の独特の持ってるいいところだなっていうふうには感じてますね。